こんばんは。
こんばんは。
私、この間、
はい。
通称、アニゴジラ見てきたんですけど。
アニゴジラって何？その、アニさんが活躍するゴジラ。
いやいやいや、アニメのゴジラです。
あ、アニメのゴジラね。それはね、はい、分かっておりました。はい。
はい。はい。私、実は、今年になってから初めて映画館で見た映画なんですけど。
もう年末終わってしまうんですけど。
そうなんですけど、今年になってから初めてですね。
ああ、そうですか。
はい。
はい。
で、アニメのゴジラってどうなんだろうって見る前、最初、本当正直思ってたんですけど、本当にちゃんと普通にゴジラでした。
ほう。
はあ、
は
い。
先に俺も話しちゃおうかな。
何でしょう。
例の、シンゴジラですよ。
シンゴジラ、はい。
まあ世間も賑わった上で、実は映画館には見る機会を、映画館で見る機会をまあ失っておりまして。
はい。
で、まあレンタルビデオも始まったのは知ってたんですけど、なかなかそちらもですね、なかなかこう触手が伸びない。まあ当然新作で出てるのもあってね、なかなかだと思うんですけど、この間、ちょうどロードショーで、金曜ロードショーかな、あれは。
テレビでやってるんです
よね。テレビでやってるんです
よね。はい。
あれで初めて見ましたけど、
はい、
まあ、まあ監督が庵野監督、エヴァンゲリオンのね、
はい、
やってましたし、あれ、カマさんそれちらは？
あ、一緒に行って録画してみました。
ああ、
同じやつを、はい、同じやつを、はい。
ああ、なるほど、こういうもんなのねという部分が一つと、
はい。
まあやっぱカマさんそれこそあれじゃないですか、福島県じゃないですか。
はい。
まさにそのなんか災害というものを捉えるてべくなんかゴジラというものを見たっていうところがやはり東北人である私も同じように見ました。
そうですね。
うん。
うん、
で、やっぱり今のその合わせてその CM でね、
うん、
そのアニメのゴジラの方を一緒にしてたんで、ああ、こんなのやるんだって見てたんですけど。
はい。
うん、何その普通にゴジラをだったっていうのは
普通にゴジラってゴジラってもう出てきた瞬間にああゴジラだって恐怖心っていうか絶望っていうか感じるじゃないですか。
ああ、うんうんうん、
やっぱりアニメでもそれは同じで、
あ、
うん、こいつに向かってくなんて無理だ、もうどうしようもないっていう感じがやっぱり同じでしたね。
あ、
うん、
もちろん、まあ、それでも内容はさ、はい、さすがにネタバレではお話できないでしょうけど。
そうですね。うん、
とはいえですよ。ちょっと、ちらっと聞いてみたがいいんですけど。
はい。
これ、P かけるかもしれない
ですね。なんでしょう。
これ、脚本書いてらっしゃるのが。
はい。
うつ展開でおなじみである、うろぶちげんさんなんですよね。
ああ。
と
りあえず
私、マドカマギカは見てないんですよね。
うん、
で、私が見た感じで、その、うろぶちかん、さんがやってる脚本っていうと、仮面ライダーガイムを見たんですけど、
うん、
あれもちょっとね、こう、お前そんな絶望的なことやんなくてもみたいなね、そんな展開だったのを覚えてるんですね。
とりあえず今回のは、三部作なんですね、
うん。あ、そうなんですね。
三部作の第一部なので、
ええ、
そんな楽観的な終わり方はしないです。
ああ。
それはもちろん。
データ。データウロブス。
それはもちろん、これからですよ、これから。
そうか。うん、はい、やっぱ何、来年とか続きとか見に行きたい。
そうですね、見に行くと思います。
気になる。
次5月ですけど。
あ、すぐ、もう、じゃあもう、まあアニメですからね。特撮とかなんじゃないからね。うん、あ、そうですか、
うん。ただ本当にアニメならではでしたね。
ああ、まあそういう表現はありますよね、
うん。実写でやれないこともないと思うんですけど、うん、まあ CG もありますしね。
うん、
だけど、やっぱりこれはやっぱアニメなんだなって、アニメならではの作法とかいろいろあるなと思いました。
なるほどね。うん、ちょっと機会があれば見てみたいですね、私も。
そうですね、はい、見てください。
うん、はい。
はい、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第153回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドラムスタジオキーセッションにアストルティア全のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい。いや、やっとなんか収録にこぎつけましたよ。
あ、本当ですね。
まあ、この話はちょっとエンディングに。
はい。
ね。いやいやいや。ところで、なんか、お久しぶりじゃないですか、はい、この、川間さんとお二人って。
お二人は初めてじゃないですか？
いや、あのね、一回あるんですよ。
あれ、あったんでしたっ
け？謝罪会のね。
ああ、ありましたね、謝罪会見。
青空読み逃し会ってやつね。
ああ、ですね。
もう、あの場で収録できるのはこの人しかいないっつって、無理無理引っ張り出したっていうのが。
本体はピチカートさんと3人でしたけど。
そうそうそう。やむなしだな、つってね。それ以降の、やっぱりこの読み逃しを防ぐための、こう、盗用というのがね、一番大きかったので。
はい。
やはり、あのね、151回目で喋った、あの、厚労省を改めて、こう、マンツーマンでお届けしたいと思います。
ありがとうございます。
はい。今日よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
何をしようかっていう話なんですけど。
はい。
もうお便り読みに定評のある、川間さんなんで。
いやいやいやいやいや。
はい。今日ですね、ちょっとはい、まだまだ、熱も冷めやらぬというか、あまりこう、ね、間を空けてしたくないなっていうのもあって。
はい。
実は他のポッドキャストさん意外とやってらっしゃる、そのハッシュタグを拾うっていうことをね、やってるんですけど、その、すごくこの150回、中島先生会について、すごくたくさん寄せられましたので、そこを中心にちょっと今回、ハッシュタグ、ドアラジを、ね、ちょっと取り上げてみたいなと思っておりますので、
はい。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドアラジ
本編でございます。
はい。
はい。じゃあね、早速っすわ。
はい。
はい。ちょっと足からずなんですが、はい、私の150回目の、アップロード直後からの、聞いていただいた感想を元にお送りしますが、たくさん寄せられてますので、ちょっとした私どものそのね、差し込みの感想を入れつつもですね、もうスピード上げてご紹介していきますので
、あ、そうですね。
うん、ちょっとね、舌足らずないでちょっともうちょっとお前らコメント語れよっていうことを言われるかもしれませんが、その辺は足からずよろしくお願いしたいと。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまずはね、私からいこうかな。
はい。
はい。ゆうとさんから頂戴しました。150回来た。本当にビッグゲスト。過去疑っていたわけではない。家族と出かけるからまた集中して聞けないけれど、むしろ子供らにも聞かせておきたい。というわけで、これから聞きます。ドアラジ聞いたことない方、この機にぜひ、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて。
はい。
ソウさん。謎解きでおなじみ、ソウさん。ソーラークラスターは驚き戸惑っている。はい。
はい、ありがとうございます。
続いて、ナッシュさん。帰ったら腰を据えて聞かせていただきます。作品は時々 V ジャンプで読んでいたので、今から楽しみです。ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。うん、続いて、カマさんから3通連続かな。はい。
ヤギニョンさんからいただきました。まだ聞いてないけど、楽しみすぎる。呼ぶ方もすごいけど、来てくれる方もすごいね、といただきました。ありがとうございます。
はい。いいですね、このヤギニョンさん。呼ぶ方もすごいけど、来てくれる方もすごい。
はい。
はい。
小豚健志さんよりいただきました。
はい。
あらかじめ DM で、驚いてくださいと予告していただいてたので、勝手に、斎藤 V さんあたりかなと予想していたら、まさかのまさかでした。でも、近い。
うん、近いですね。
いただきました。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
総さんからいただきました。ありがとうございます。
こちらの総さんは、泉さんですね。いわゆるね。
はい。
はい。
伊豆ゴンさんですか？
はい、伊豆ゴンさんですね、はい。はい。
お、情報解禁ですね。 本日公開されるドアラジにドラゴンクエスト蒼天のソーラでおなじみの中島祐希先生がゲスト出演されています。ずっと告知したかった、ぜひ聞いてみてくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。小豚さんあたりはね、確かに言ってたんですよ。
ああ、あらかじめ、
うん、
うん、
まあ驚いてくれよっていうことで、まあ、ね、あの案の定そういうふうに反応いただきました。はい
はい
はい、でじゃあちょっとそのまま泉さんから、泉さんから続きでいきましたので、はい、はいはい、そうですね、今回のドアラジにはそうも質問を送らせていただきました。静岡県にお住まいの鎮守伊豆権ですということでいただきましたね。はい、はい、続きまして、エクセルショーさんから祝150回おめでとうございます。今後も楽しいラジオをよろしくお願いします。しかしすごいゲストさんだ
はい、ね、はい、ありがとうございます。
エクセルショーさんあれですよね、そういえばその前日のほらイベントがありましたけど、
はいはい、
あの時にね、うん、
来ていただきましたね。
そうです。丸助さんをね、引っ張ってきてくれて、ありがたい、ありがたいなと思って。
はい。
でした。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もう一つ、私から。豆千代さんからいただきました、はい。はい。ポッドキャストの再生ボタンを押す手が震えている。そんな大層なものでもないですけどね。
いや、押すのは押してください。
はい。聞いてください。はい、
ありがとうございます。ね、はい。はい、じゃあ次私から、
はい、
勇者コナタンさんからいただきました、
はい、
ドアラジ祝150回拝聴、なんやて大物ゲストやん、いいな、質問とかもしたかったな、次のソーラ座談会も楽しそうだなといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
と続きましてみーさんから、ドアラジ150回おめでとうございます。最新回じっくり拝聴完了、本当に震えました。すごい、これはやってみなきゃわかんないって勇気いただいた気がします。背中押されたなぁ。ケンタロウさん、いつも楽しいラジオありがとう、これからも楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ちょっと、ね、今日スタートして思うんですけど、
はい、
なんかこう俺に対するなんかどうこうなんかこうむずがゆくなるようなこう褒め言葉とか入ってるじゃないですか。
そうですね、
ちょっとなんかやり始めてこう小っ恥ずかしくなってきましたね少しはい
はい
はい、
はい、
いいですか、
もう1つ、いいですか、
はいはい、
はい、ユンユンさんからいただきました。ありがとうございます。約2時間の配信があっという間でした。先生の人柄の良さがすごい出てました。いろんな裏話も聞けて最高。ボスと豆田さんの引き出し方も素晴らしかった。どういう経緯でこんなビッグゲスト来られることになったかも聞きたかった。そこは次回に期待、かっこ笑ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続いて、はい、私からね、
はい、
ちょっとすっ飛ばしたやつから、加藤アットマーク達也さんから、ドアラジ第150回おめでとうございますと一文だけいただきましたが、いつもありがとうございます。はい、はい、続いて、一緒にね、ご収録もさせていただきました、豆田さん、ね、
はい、
から頂戴します、今回の放送をお聞きの方はわかる通り、中島先生は、とても物腰が低く、選ぶらず、とても、丁寧に接してくれるお方です。こんなハゲと毛玉が相手でも、今までチャットで話していてもそれを感じていましたが、生で話していてそれが確信になりました。はい。その通りでしたね、本当にね。
はい。
はい、
本当ですね。
はい。りょうこさんから上映します。はい。想定の空読んでない方は、お出かけツールで4000ジェムで全巻揃います。ちょっと修正言いますが、後ほどね、かまさんも入れていただいたんですけど、今ね、実は12月入って値上げしちゃったんですよね。は
い、そうですね。
はい。全巻で4300ジェム。
はい、ですね。
はい。うん、一冊あたり430ジェムかな、ということで、
はい、
わずかちょっと変わってますが、はい、11月内でしたんでね、こちらツイートはね、はい、はい、5000ジェム購入なら3300ジェム追加されるので、ユータノや幻の大地も揃えられて、何のこれステマなんですかねこれはい、 で、ちょうど今、ちょっとリアルタイムなんですけど、あの、りょうこさんから別のツイートにリツイートいただきました。
はい。
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 続いて、ビスケさんから頂戴しました。今回のスペシャルサポート仲間は、実はバージョン4になった時から本人の書き置きによって発表していたので、うっかり喋らないようにするのが大変でしたということで、ネタバレまで頂戴しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
書いてたんですね。
先生。そうなんですね。
フレンドさんあたりには通知されてたということですね、これね。
うん、
はい。はい。続いてお願いします。
はい、ナッシュさんからいただきました。
はい。
ドワラジの最新回を拝聴。ドラゴンクエスト蒼天のソーラの作者さんの中島先生がゲスト。漫画家さんの裏事情まで聞けて楽しかったです。ウィキで調べましたが、先生と同世代でびっくりしました。ドラクエの4コマは小学生の頃私も読んでました。さて、蒼天のソーラを全巻 Amazon でポチりますといただきました。
はい、
続きまして、虹パパ生活さんよりいただきました。150回拝聴。いやいや、すごすぎでしょ。これはビッグゲストですわ。ソーラがより身近に感じられます。いただきました。ありがとうございます。で、続きまして、再び、ソーさん、泉さん。
はい。
先生につけていただいた珍獣イズゴンという素敵なニックネームを、こういう時に使わないでどうするんですかって話ですよ。マジで、バンバンといただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい。
はい。
私でいいのかな、次は。
はい、はい、お願いします。
はい、ケンポさんから頂戴します。
はい、
はい、今まで漫画家さんのロングインタビューを聞く、うん、あ、ごめんなさい、ロングインタビューを聞くなんてことをしたことがなかった、うん、これだけのことを企画実行してくれたドアラジ、そして企画に応えてくれた中島先生には感謝しかない。ソーラは自分の中で大の大冒険やロトの紋章と同様に 大切な存在ですという、うん、
はい、
聞く、うん、これですよね。今回はね、うん。やっぱブログとかでは、こう、なし得ないじゃないですか。
そうですよね。
うん、それを、こう、こんな、やっぱり、先ほどの豆さんのにもありましたけど、人柄が現れるっていうのはまさにその通り。
うん、
もう、本当になんか、すごく低姿勢な感じを、もう、収録最中もずっと受けてましたので。
そうですよね。
はい。
はい。
はい、続いて、ロムペイさんからちょっときました。
はい。
150回おめでとうございます。中島先生の大人柄が にじみ出ていましたね。いい人すぎる。これはもう一回聞かねば。同じ九州人としてこれからも応援してます。ちなみに、佐賀錦は甘いのが苦手なワッチが珍しく美味しいと思う佐賀の銘菓です。機会があればご賞味を。これもステマですからね。ね、
そうですね。はい。
はい。もう一つ、豆さんから紹介しました。履歴を見たら、初動が9月28日でした。約2ヶ月長かったなって。これ151回目の時もね、裏話的に頂戴してましたけども。
はい、言ってましたね。
うん。いやでもね、収録終わって編集鍛錬にして、
うん、
リリースまでの長くて長くて。
ですよね。
うん。
はい。
まあ、いや、無事出せたことが一番ホッとしてますけどね、私はね。
はい。
はい。うん、はい。ちょっと、間挟みますけど。
はい。
私の、お便りいただいたんですけど、私のツイートですけど、ここで、だいたい19日の、ツイートがね、落ち着いたところでしたね。
はい、そうですね。
はい。で、150回の反応が落ち着きました。本当にいいね、リツイート、ありがとうございました。さらに、下のドアラジをつけて感想いただけると、また励みになります。ということで、もう一個、ブロガーさん、ニコ生主、YouTuber さんではできない、ポッドキャストというメディアでないとできない、うちならではの犬が出せたの、ではないかと思いますと。これをきっかけにリスナーさん、チームメンバーになる方が増えるとありがたいですね。ということで私がツイートしました。
はい、
まさにね、それが伝わってれば一番いいかなと思いますので。はい。はい。
はい、
はい、次。じゃあ、かまさんお願いします。
はい。ゆるみーで探しの旅、ナウさんからいただきました。
先にお断りしてください。この方ね、
はい。
いつもあのツイートネーム変わるんですよ。
あ、そうなんですね。変わった名前だなと思ったんですけど。
うん、この人ね、あの方ですよ。のみとさんってない方なんですけど、いつも。
うん、
で、あれですよ。ソーラというよりは、ヨンマ博士の方の、ファンの方です。はい。
はい。中島先生ご本人の口で発せられるサンマ博士、エストリス、ゾフィーヌ、プラク、アビーのなんと素晴らしき響きか、
ね、
ということで、はい、
言った通りです
。ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、と続きまして、ミサオさんからいただきました。
はい。
っていうのかな、
うん、は
い。中島先生会聞き終わりました。一番びっくりしたのは、先生がほぼ同い年ってことでした。4コマ漫画劇場わかるといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
魚の目の群想さんからいただきました。
あ、群想さんありがとうございます。はい。
はい。ドアラジ150回到達おめでとうございます。ちょうど1年前に100回カウントダウン企画の一環で出演させていただき、その際は緊張しつつも番組の裏側を知れた、かっこ勉強になった喜びもありました。今後も背中を追わせてくださいということでした。ありがとうございます。
背中を追わせてくださいですか。いや、共に歩んでいきましょうよ。ね。
そうですね。
はい。うんうん、はい、はい、続きまして、サブパーソナリティヒットピチカートミルクさんから調査しました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。150回拝聴。本当にすごいんだけど、やっぱ声を聞くと身近に感じちゃう不思議。この記念すべき150回は完全にリスナーとしてプロの番組を聞く感じでしたが、中島先生の声の後にジングルの嫁の声が入るのがこれまた不思議で仕方がないで、あんたが参加してる番組じゃないかな。うん、ちなみにね、あれですよ、はい、ピチさんも兄さんも、まあ、カマさんも含めてなんですけど、
はい、
当然リリースまで聞かなかったじゃないですか。
あ、そうですね。
で、聞いてもらったら翌日に150回を撮ってるんですよね。
あ、はいはい、
かなりその感想的にも、ああいった生の声が聞こえたかなと思って。
うん。
うん、あの151回の逆に収録を、あのタイミングでしたのがとても良かったんじゃないかと思うんですよね。
そうですよね。
いつもの前撮りじゃなくて、うん、ちょっとね、編集こそタイトでしたけど、でも、ああいう形で、151回のこれからってやつを収録できたのが良かったのかなと思います。うん、はい。
はい。
はい、続いて、虹パパ生活から届きました。はい。ゆるるが初登場した時、プレイヤーがと同じクエストをこなしていて、自分と重ねることができて、すごく親近感を感じました。そして、今回のドアラジエの中島先生の登場で、その時のような親近感を感じました。デジャブみたいなものかな。はい。はい。モメタさんからのツイートなんですけど、まあこれ終わっております。プレイヤーイベント、想定の空座談会を企画しておりますということのツイートと、ケントロスさん、お金払うからこの回のデータ、USB メモリーで売ってくれませんかねって、別にダウンロードできるじゃないかっていう、みんなが突っ込まれてましたけどね。はい。
151回の時に。
そうそうそう。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ続いて。
テータンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、今、ドワラジ最新回聞いてる。ウヒャー先生、同郷じゃないですか。
うん、
最近、やっと始めたドラクエ10にすっぽりハマり、まさか漫画という、もともと好きなジャンルの仲間で影響が。まだ試し読みだけだったので、これを機会に読んでみようと思う。それが先生の応援にもなるよね、ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
花代さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
祝150回、蒼天のソーラ会、ソーラファンならぜひ、てか、ファンでなくてもぜひ、ドア師匠どうやってオファーしたんだろう。ソーラ作者の中島先生ご自身が出られてます。お人柄もそうだけど、ゆるうるの名前の付け方が私に出て、親近感湧いた、サブの魚子、ゆるいからゆるう、だそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ミルハさんからいただきました。ありがとうございます。 ドアラジ最新回、ゆっくり聞けました。すごい。ケンタロさん、マメタさんの本当に嬉しそうな声。実現してしまうお二人の熱意と、先生との信頼関係を築ける人柄の賜物。お忙しい中、出演決められた読者思いの中島先生に感謝、感謝、感謝。素敵な記念会でした。とのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。いい感想だな。
本当ですね。
うん、はい、続きまして、はい、テータさんへ失礼しました、作者より詳しいマメタさん、先生ちょっとタジタジな感じ
はい
はい、はい、隠れファンさんから頂戴しました。はい、ソーラの作者がドアラジ出てるだけですごいと思う。内容はソーラを読んだらもっと面白いんだろうなということで、多分読んでいただいたと思いますね。はい
はい、
はい、もう、続いてジェームさんから頂戴しました、アオスラ会の感想もつぶやけてない中150回じっくり拝聴、中島先生のお人柄が溢れ出る素晴らしい回でした。アストルティアという世界を中心に生まれるいろいろな形の一期一会を将来という作品を通じて表現されている先生の思いに触れられ大変楽しかったと。もう一つちょっとこのままジェームさん読ませてもいただきますね。
はい
はい、はい、おくらばせながら、ドアラジ150回おめでとうございます。記念会のビッグなゲストは、蒼天の空の中島祐希先生、ソーラの秘話が盛りだくさんのファン必聴会です。ということで、宣伝をいただきましたね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃ、はい、続きまして、ゆとさんからいただきました。改めて150回おめでとうございます。私的にはゆきぷくくんの反応が気になります。レベル1で始めたケンタロウさんの冒険にやがて仲間が増えレベルが上がり150スキルでこれだけのことができた。父の背中はかなりかっこよく見えるのではということでした。ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいやいやいや、これちなみにゆとさんにはお答えしたんですけど、
はい、
ほら、151回で、マメさんと、オファーが実った時のいきさつは、ご説明したじゃないですか。
はい。
で、帰るなり、やっぱ、息子に、うん、その場で、確か、もう、やっぱ、うん、まあ、仕事が終わって、ちょっとくつろぎ始めた頃に、マメさんからメールが入ったんですね。行けたよっていう話をしてた時の、見せたんです、そのまま。ちょっとっつって、うちの息子に見せたんでしたけど、やっぱ一発目すごい驚きまして、おーっつって、うん、その反応はやっぱありましたよね。だって自分の読んでる漫画じゃないですか。
ですもんね、
うん。ただね、最後の、ゆとさんが言う、父の背中はかなりかっこよく見えたっていうのは、これはどうかね、父ちゃんは父ちゃんですからね。一緒にゲームをする父ちゃんであり、うん、
でもまあ仕事できる父ちゃんはかっこいいんじゃないですか。
まあ仕事どこのポッドキャストはまた違いますけどね。
ああそうですけどね、
うん、あとこのゆとさんがいただく、これが嬉しいですね。確かにレベル1だったんですよ、その黒歴史だったのノースキルでね、喋、はい、りたいというだけで喋ったみたいな。1回目からやっぱり徐々に仲間ができ始めてね、本当になんかドラゴンクエストな感じにしますよ。うん。150スキルかどうかは、また話しなべ。まだ。うん。
ああ。それは、皆さんの判断ということで。
ですね。まだまだ足りんのちゃうかというところで、はい、そういうことで、ね、レベル解放100ぐらいをしないといけないかもしれないので、うん。うん。それは皆様にもかかっておりますので、ぜひとも、これからも頑張ります。はい、
はい、豆千代さんからいただきました、はい、ありがとうございます。ドアラジ記念すべき150回拝聴、中島先生ご自身から DQ ソーラのいろんなお話が聞けて大満足でした。作品に込めた先生の思いもすごく伝わってきました。これだけの話を聞き出すケンタロスさんと豆田さんのインタビュアーぶりも素晴らしかったです。150回おめでとうございます。ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、サイフリートさんからいただきました。 わーわーすごーい。もちろん紙の本も電子書籍も買ってます。蒼天のソーラもドアラジもこれからも楽しみです。ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。続いて、はい、ソーさんが頂きました。こちら、謎解きの方のソーさんね。はい。
はい。
150回スペシャル、拝聴しました。これはすごくいい話が聞けたので、ソーラファンのみならず、全 D9.10 プレイヤーは必聴です。まさか中島祐希先生がゲストとは。個人的に聞けて印象に残ったのは、蒼天のソーラに D9.10 のプレイヤーキャラクターが登場することに対する思いについての下り、ということでした。
はい。
はい。ちなみに続きがいろいろね、操作にいただいてまして、はい、ざーっと読むかな。
はい、
最初はこの企画は単なるファンサービスかなと思ってましたが、そんな浅いもんじゃなかった。中島先生の言葉の中で、自分が漫画に描くことで、PC、プレイヤーキャラクターの冒険の中にソーラがいると思うと嬉しい。とても俺得な企画というのがあって、それでハッとさせられたんです。ソーラの冒険の中に、ドラゴンクエスト10のプレイヤーキャラクターが登場するのってすごく意味があることなんだなと。プレイヤーキャラが、ゲーム内だけでなく、公式が監修する漫画にも登場するというのは、その漫画の、そのキャラの存在感をぐっと高めるんだなと。ゲームの世界がぐっとすごく広がる感覚というか、D9.10 と地続きに感じられるというか、中島先生も同じように感じていて、プレイヤーの冒険にソーラがいることで、ソーラの存在感をより強く感じられるんだろうなと。そんな思いでこの企画をされたんだなと思い、すごく感動しました。そして、それがうまい具合にゲームとしと漫画の境界線を消して、見事に融合しているんだと。こんな深い話が聞けて、とても満足です。いやー、前後編のボリュームを感じさせない、素晴らしいロングインタビューでした。遅くなりましたが、ドアラジ150回、おめでとうございます。これからも楽しいドラクエトークをよろしくお願いしますということでした。いや長かったけど、さすがソーさんだな。
そうですね。
はい。
うん、
はい、はい。続いてジェームさんから頂きました。中島先生がドアラジソーラ会を聞いておられたという話を聞けて、ケンタロウ氏から若元ボイスを引き出せた会があったなぁと。そんなこと やる必要ないですね。一人国葬演だ我が輩の話はまあいいとして、はい。
はい。
はい。もう一つかな、私。
はい、お願いします。
はい。東さんから、頂戴しました。あ、これ内容の方を読んだ方がいいね。そういえばラジオ聞きました。中島先生の声から人柄の良さを感じるし、自分の作品やリスペクトする作品に対する愛がすごく伝わってきてめっちゃ良かった。これからも応援していますということで。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。素晴らしいタイミングで次が起きましたね。
あ、本当ですね。
はい。
はい。川又さんからいただきました。ありがとうございます。
自分に3をつける。はい。
はい。まだ買ってない人、購入をためらっている人は急げ。読んだらドアラジ150回も聞いてね。ということなんですけど、これ何のことかっていうとですね、画像をつけてまして、先ほどの。
そうですね。
はい。ソーラの値段が上がりますよっていうことでした。
はい。そして、うん、きっちり聞いてねっていう、宣伝を入れていただいているのはありがとうございますね。
はい。どういたしまして、はい。続きまして、これなんて呼んだらいいのですかね。プックロさんですかね。
はい、じゃないですか。
はい。はい。からいただきました。ありがとうございます。ドアラジ聞いたよ。なんか今まで鋭いツッコミで芸人イメージやったけど、喋ってるの聞いてたらその辺のサラリーマン的なイメージになったゆるうるさんとのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
これは省略していいかな。ナッシュさん
ですね。
はい、
はい、次ゲッチュさんかな
ですかね、うん、はい、ゲッチュロボさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
150回おめでとうございます。ゆるうるとは知らず、勝手に憧れて始めたウェディ。そして、まだ読んだことのなかった蒼天のソーラを手にする。先生のご活躍と、ドワラジの今後の配信、楽しみにしております。とのことでした。ありがとうございます。
はい。はい、これ、知ってました？これ。話聞きました？
何かで聞きました。
うん。月中さん、はい、ウェディを選んで、 あの、うん、ドレスアップなんかもちょっとやってみてえなって、うわ、この人がかっこよかったんすよっていう写真を上げたのがゆるうるさんだったんですね。
そうそうそう。うん、あの、豆田さんと一緒に写ってるやつです、
ね。そうそうそうそう。そういう経緯があって、月中さんはウェディで始めたっていう、実はどこのどなたか実はご存じないんすわって言って山本さんが衝撃を受けてたっていうね。
うん。
それがこうここでまたこう結びついたんでね。とてもいいいいですよね。こうやってね。
そうですね。で
ちなみにあの後ですね、私あの中島先生からあの、はい、メッセージも頂戴しまして、
はい、
あのやっぱこれをきっかけにその僕の漫画をまあ想定のソーラーをね。
はい、
手にしていただいたドアラジに出たがゆえにそうやって読んだことない人がこれは面白いって読んでくれ始めたってことがすごく嬉しいですっていうことをコメントいただいたんですよ。
あ
それの中なんか少しなんだろうあのそこら辺をこうねあのきっかけを作れただけでも私は良かったのかなと思いますしね。
うん、
うんこういう風な形だとありがたいなと思いますね、本当にね。
そうですね。
はい。はい。
はい。
続きまして、私から。
はい、お願いします。
品川凛子さんから頂戴ました。
はい。
あ、これ時間泥棒のやつだ。手が止まってた。ドアラジオ聞いていただいたんですね、これね。はい。
そうですね。
150回目、拝聴しました。150.5 回目、あ、これ前編後編を分けて聞かれたんですね。
ね、
明日の楽しみに撮っておきますと、ソーラー好きな方ぜひぜひ聞いてみてください。もうすっごいです、すごい、今度きっちり感想が来ます。ご飯が何のこっちゃ、はい、続いてまたあの、
はい、
品川凛子さんから調理しました。はい、はい、とりあえずすごい DJ のケンタロウさんと豆田さんがですねソーラー大好きなんだなって隅々見ておられるんだなって分かるのがすごい。1話そう冒頭のオマージュとかなかなか気づかないところをフォローしてらしてですね、気づいた私あーってっていうような感想の連続でもう一つ、品川凛子さん、はい、長島先生もとっても謙虚な方お方なのが伝わってきて、まだこれ書いているの前半聞いただけなんですが、堀井さんと会う時に中島先生が丸々した聞いてぜひ聞いてほしいっていうのはもうあとモーション半端ない、グッジョブ、一生分のグッジョブってことで、
はい、
大量の、ね、激励コメントありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん。ソーラファンからということで聞いていただいた形ですもんね。
そうですね。うん、
はい、はい。ありがとうございます。
はい。続きまして、ソーさん、謎解きの方のソーさんからいただきました。ありがとうございます。ソーラのハッシュタグがなんで、DQ 店でもDQX でもなく DQ ソーラなのか分かって、そんなとこにも細かいこだわりを感じられてよかったなーっていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてカンスケさんからいただきました、
はい、
ドアラジ150回拝聴させていただきました。前に現役作家さんが本はとにかく紙の本を発売してなるべく本早く本屋で買ってほしいと言ってたのを思い出しました。いただきました。ありがとうございます。
これに関してはね、あの中島先生がね、
はい、
コメントされてましたけど、どちらでもいいよ、はい、ね。
そうですね、
うん、なのでどちらも買ってください
どちらも、はい、はい、私もどちらも買いました。
私も先日その方でこの間の話もあったので、ようやくケンタロス用にその仕草書をもらうこともできましたんでね。
はい。
はい。中島先生に、こう、ね、印税も言っていただくとありがたいなと思います。ちょっと、ゲスの話ですけど。はい。
はい。のみすけさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ところで、集英社的に OK だったんだろうか。
はい、OK ですよ。
とのことなんですけど、OK だったんですよね。
はい。
はい。
はい。知るところになりましたので、次はじゃあ、V なのかどうか。はい。ね、お待ちしております。
はい。
はい。はい。続きまして、じゃあ私から、はい、ソレトさんが頂戴しました。エレメントハンター見つけてきたよ。をコミックの映像まで載せてね、うん。先に読んだ娘の感想は、ドラゴンスクラッチみたいなの出てきたよ。
私読んだことないですけど、これ売ってるんですね。あるんですね。
ですね。
はい。
ジャンプコミックス買いますね。
うん、
うまくするとこう本屋さんのその中島先生のところに並んでたりするかもしれませんけどね。
うん、
はい。
はい。
はい。じゃあ続いて私からは大山敏郎さんから頂きました。
はい。
はい。長島由紀先生の出身地が伊万里市だと聞いて、テンション上がりました。伊万里市はよく遊びに行きますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
こんなところかな？
ちょっと待ってくださいね。
うん。
テイタンさんですかね。
ですね。あ、そうですね。はい。
はい。
伊集院さん、じゃあこれご紹介してもらっていいですか？
私ですか？はい。はい、テイタンさんからいただきました。ありがとうございます。ジェム購入し、蒼天のソーラを購入。内容は今からですが楽しみです。これでまたドワラジの聞ける回が増えた。まるで解放してるみたいですな。鬼軍曹の試練とかあったりするのかな。アニさんクエストとか、ピチさんイベントとか、ドラクエ展のクエストになるな、どんなクエストということでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。はい、いや、こんなとこでね、ハッシュタグ、ザーッと。
ザーッと、はい。
ご紹介しましたけども、まあ、皆さん熱い、ね、お便りいただいておりまして。
はい。
その他にも、当然、これは、中島先生会にね、集中してお話をしましたけど。
はい。
いつもその、ハッシュタグ、いいね、必ずつけてますけど、呼んでおります。これほど私の力になることはございませんので。あと、ハッシュタグつけなくても、実はドアラジでね、いわゆるエゴサーチってのやってますよ。
あ、そうなんですね。私、ハッシュタグしかしてないです。
あ、してみるとね、いますよ、意外と。
あ、本当ですか。
うん、ちなみにね、興味あったらやってみられると面白いのが、はい、ドアラジ。ひらがなのドアラジ。
うん、あんですか、ひらがな。
あと、ドアチャッカレディオ。ドアラチャッカレディオはほとんど俺しか出てこないんですよね。
うん、
そして、ビーソンがドアチャッカラジオ。
ラジオラジオ
うん。なんかも、ちょっと拡大して調べてみると、はい、意外と、なんか、以前でね、こんなことを、聞いてて面白かった、みたいなのを読めたりしてですね、エゴサーチすると面白いもんです。ちなみに、ケンタロスで調べるとね、ポケモンしか出てこないんですけどね。
あー、いますね、ポケモンね。
はい。
はい。
はい。ね。まずはありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
なんかちょっとね、実にうちのでこのハッシュタグ会ってすると、
うん、
時間が足りないんですよ。本当はご紹介こう他のポッドキャストさんのようにしてみたいんですけど、ちょっとそこまで。なんか最初の頃やってたんですけどね。
最初の頃はやってましたよね、う
ん、実は他の番組さんと比べても多いんじゃないかぐらいの思ってますけど、うん、まあその辺間違いなく読んでおりますので、その辺はぜひとも頂戴していただくと、パーソナリティ一同励みになりますので、はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ドワラジ。
エンディングでございます。
はい。
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 急ぎ足でしたね、今日ね。
そうですね。なんか、もう一つ掘り下げたかったですね、やっぱり。
ですね。もう一つ感想突っ込めでもよかったですね。
そうですね。
はい。はい、オープニングで喋ったんですけど。
はい。
まあ、ちょっとエンディングで突っ込み、入れてくる話でもないんじゃないんですけど。
うん。
いや、この一週間がしんどい。
でしたね。
いや、今日のね、この収録にこぎつけるまでのドタバタ劇がね、ちょっと聞いてくださいよ、これ。
はい、聞きますよ。
あのね、ネットがないんですよ、実は。
ネットが。
うん。あの、実はあの、携帯電話を、あの、いわゆる乗り換えをしましたね。はい、キャリア乗り換えをしまして、
はい、機種変更ってやつですね。
機種変更並びに、キャリア変更をしたんですけど、
はい、はい、キャリア、うん、まあ、会社ですね、
はい、名前別に出しても問題ないと思う。ソフトバンクから、
はい、
同列会社の Y モバイル、いわゆる格安携帯、格安 SIM と呼ばれるやつですね、
うん、
でソフトバンクグループではあるんだけど、 Y モバイル、ヤフーのマークついてますからね、なんですけど、伴ってネットの回線がなくなったんですよ。
普通なくなんないですよね。
あのバラバラに契約してれば、
はい、
あのいわゆるじゃあ NTT で NTT 東日本の光回線で契約して、あのソフトバンクの携帯っていうんだったらなくならないんですけど、
はい、
私の場合ソフトバンクでの契約のその ADSL 回線だったんですよ。
おー、はい。
で最近ちょっとね、あの録音不良とかも起こったりするのがとてもひどかったりとか、あと、まあ、鎌さんもあの時々こうご一緒したりもしますけど、ほらゲームしててブチッと切れる時あったんでしょ。
そうですね、なぜか急にポチッと落ちてい
なくなってるんでしょ。
そうそうそうそうそう、
ああいうそのこともやっぱ ADSL ってもう細い線では耐えられないんだなと思って、
うん、
まあ、要は、光回線にするんですけど、そうすると高くなるじゃないですか。
ああ。
ね。
まとめての方が安いですもんね。
そう。なら、携帯電話の方を下げるべきだということで、まあそういった形で乗り換えを考えたんですけど、いや、その、うん。機種が、ネット通販で買いまして、オンラインショップってやつね。
はい。
そしたら突然に切れたんですよ。いやいや、あの、自分で切り替えるまで、切れないって言ったじゃないかって思う、文句も言ったんですけど、俺。
はい。
うん。とにかく使えないものは使えないってことになって、いや、困りましてね、正直。
あの、そこで鬼軍曹は炸裂したんですか？
なんでそういうことを言うんですか、また。
詳しく。
え、あのね、正直言うとソフトバンクには切れました。
ああ。
ああ。まあ、これは今ここで喋るべきではないので、あれなんですけど、ちょっとカチンとくることがありまして、
はい。
あ、もうね、ちょっとさすがに、あの、俺の我慢も限界でしたわ。これも、
ね、
が長くなったんですよ、これでも。
いやいやいや、とてもそうは思えないですけど。
なんですって。でね、まあ、まあそれはともかくとして、はい、あの、ただね、実はこの収録日今日、本当は光回線が通ってるはずだったんですよ。
はいはい。
ならね、手違いでというか、いやー、こんな工事、そうそう簡単に終わるわけねえだったろうなと思ってたんですよ、最初に。
うん。
で、実際ちょっとね、まだ先の収録予定で、工事予定になりまして。
はい。
いやー、これ実はあの、配信してる頃ですね、プレイヤーイベント終わってるんですよ。
うん。そうですね。
ドキドキしてますよ、まだ。
あー、無事できるといいですね。う
ん、ただ、一応ね、実験場なんですけど、
はい。
実は ADSL 回線、なんか、すごい快適でした。あ、というのは、今何を言ってるかというと、この収録も含めてなんですが、代わりにその、あの、工事してもらうケーブルテレビ、地元のケーブルテレビ会社なんですけど、これ安いですよ、実は。
うん、
で、そちらがですね、お詫びにというか、もう代替にって形で、モバイルルーターっていうのを貸してくれたんですね。
ほうほうほう。
今のモバイルルーターってかなり有能ですね。今こうやって、スカイプの音声撮ったり、
はい、
あと、実はあの、CM さっきね、あの、撮ってみたりしたんですよね。
あ、撮りました。
で、はい、そこに合わせてうちの息子が隣でスプラトゥーンしてたりとかって、ネットをガンガン使っても、実はあまり影響がないぐらいでして、
うん。
うん。びっくりしました。うん。なのでね、
はい、
まあ、光回線になるともっと快適なのかなと思って期待はしてるんですけど、
うん。
一応ね、あの、12月内のほぼほぼ、いろいろ予定は、これで収録予定がほぼ完了しておりますので、その頃にはなんとか復帰したいなと思って、正直、
そうですね、
うん、ドラクエもまともにできない状態が続いているので、はい、すごくこう、難ありなので、うん、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。う
ん、はい。
はい。ね、サブパーソナリティの皆様にはちょっと、ご迷惑とご心配もおかけしましたけど、ちなみにね、それに関わってじゃないですけど、はい、その、ネットがないという生活を送ったんですよ。
そうですよね。
今ようやくその何、Y モバイルの携帯も復旧というか、そのまま乗り換えが完了したので、まだ未だもう使えるようになったんですけど、
はい、
実質全く使えない状態の日がね、残業も絡んだので2日ほどあったんですよ。
うん、
で、ぶっちゃけセブンイレブンさん行って、ツイートとかしてたんですよね。Wi-Fi 使わせてもらったというか、いう形で。
はい、
なので、なんだか、ケンタロウさん随分静かだったなとかって思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、実はそんな理由でした。が、はい、そのネットがないということが、こんなに不便だなと思ったこともないですし、
うん、
改めて、じゃあ、ないな、ないでどうやって、その暇を持て遊ぼうかみたいなね。まあ、例えば、オンラインがないゲームをするとか。
うんうん
うん。うちのかみさんなんかも面白いですよ。実はデジタルコミック、その無料での漫画読むのが好きだったりするんですけど。
はい。
もう一度紙に戻ったり、紙の漫画に。
あ、
何度も何度も読んで、もう読み飽きたぐらいなんだけど、でもね、ないから、これでまた、今日は紙を読むわ、みたいな、わざとわざ言うぐらいのね。いうことをしたりして、でしたから、
はい。
うん。なんか、で、息子もね、もう、例えばスプラトゥーンの友達とするとか、そういった形でもネットが、もう、そばにあるのが当たり前っていう生活をしてるんですね。
うんうん、
そこにこう、なんか立ち返ることができたなっていうのも一つあって。依存とまでは言わないですけど、やっぱり今そういう世の中なんだなと思って感じた次第でございました。
そうですよね。うん。
ちょっと何かわからんものがあったりとか、ドラマ見てて、ね。そしたら、この人ってなんて俳優とかすぐ調べようとするんですよ。
あー、わかります。
でも、ネットないんですよ。はい、
ですよね。
もう携帯を指に持った時点で、あ、ないんだっけっつって、やめ、諦めるんですけど、そんなことがあったりとかしてね。
うん、
皆さんも、あるのが当たり前なのかもしれないですけど、そこを大事にしていただければね、いいんじゃないかな。そういうのに立ち返る生活もまた良いのかもしれません。は
い、いや、不便ですね、ないと。
不便ですよ、不便ですよ。
はい。
はい。はい。というわけで、まだ、ね、ひょっとしたら、まあ、この完了、配信完了している頃には、少し、まだ改善してないかな、その頃にはね、まだ。年末ぐらいまでには、完全復旧して、もっといい環境でゲームしたり、ポッドキャストの収録できるような状況も作れるかと思いますので、また、何ですか、プレイヤーイベント、大成功に終わってるといいですね。
そうですね、これからですからね。うん、
で、この大成功の暁にはですね、はい、またほら、また違ったドアラジの形も作れるんじゃないですかね、これ。なんか、そんな予感もするんですよ。
うん、
なので、なんか、ね、イベント終了後にこの配信がされるので、なんかこう、なんだろう、タイムパラドックス感がすごくあるんですけどね。なんですけど、
はい、
そういったね、複合的なイベントも、私のネットの増強によりできるかもしれません。ちょっといろいろ面白い提案をね、ドアラジならでは 楽しんでいただける何かをお届けしたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみお待ちくださいませ。
はい、よろしくお願いします。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはドアレディオアットマーク gmail.com、 DOWARADIO アットマーク gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでもいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜日配信です。それでは次回も来てくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
川又でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。